ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。安倍内閣総理大臣は1月12日から17日にかけて、フィリピン、オーストラリア、インドネシア、ベトナムを訪問しました。訪問中、安倍総理大臣は各国首脳や要人と会談等を行い、各国との協力関係を一層強化するとともに、各国との間で連携を図ることの重要性を訴えました。今回はこれら首脳会談における北朝鮮関連部分についてお伝えします。安倍総理大臣は12日フィリピンにおいて、北朝鮮の核・ミサイル開発に関し新たな決議を含む関連安保理決議の厳格な履行および拉致問題の早期解決に向けて、フィリピンと連携していきたい旨述べました。これを受け、ドゥテルテ大統領は、フィリピンと日本の両国はこれまで60年間友好関係を発展させてきた、今後もさらに強固な関係となるよう発展させていきたい、あらゆる分野で日本を支持する旨述べました。オーストラリアでは14日、ターンブル首相との首脳会談後に次の内容の共同記者発表を発出しました。両首脳は北朝鮮の継続する核実験及び類似の弾道ミサイル発射を不安定化をもたらし、かつ挑発的なものであるとして最も強い表現で非難し、北朝鮮にこれらを停止するよう求めた。北朝鮮の行動は先般採択された決議第2321号を含む全ての関連する国連安全保障理事会決議及び2005年の6者会合共同声明の北朝鮮による完全かつ徹底した履行の重要性を強調した。両首脳はまた北朝鮮に対し直ちに人権侵害を終わらせるとともに、拉致問題を解決するよう強く求めた。インドネシアにおいては15日、ジョコ大統領との首脳会談を行い、安倍総理より北朝鮮の核ミサイル開発に関する圧力強化の必要性を強調したのに対し、ジョコ大統領からも断固非難するとの発言がありました。また安倍総理の拉致問題解決に向けた協力要請に対し、ジョコ大統領も力強く支援を約束しました。ベトナムでは16日フック首相との会談において、安倍総理より 南シナ海や北朝鮮等地域の安全保障に関わる問題についてベトナムと緊密に連携していきたい旨述べました。北朝鮮の核・ミサイル開発について両首脳は、安保理決議の厳格な履行を確保するため圧力の強化が必要との考えで一致しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。1月30日、韓国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月21日から25日にかけて、韓国のソウルで政府関係者およびシンクタンク研究所の専門家たちと、いろいろ議論をいたしましたが、その中では特にやはり北朝鮮の核問題というものが、議論の中心になりました。もう現在韓国の専門家の人たちは、北朝鮮が核兵器をもう放棄するという可能性は基本的に全くなくなったという見解で、固まっているというかと思います。ここまで核開発が進み、なおかつ核を小型化して核ミサイルを手にした可能性も非常に高いという状況を考えますと、北朝鮮が核保有国という地位を将来捨てることは、非常に可能性が小さいだろうということでありますが、そうしますと問題は今後どこまで北朝鮮は核兵器を開発していくかということになろうかと思います。その点について韓国の専門家の人たちは2つの可能性を指摘しておりました。1つは、今まで通りのケースで着実に核兵器登録を、向上させていくという、それが1つの可能性でありますが、もう1つの可能性は、非常に規模の大きな核兵器能力をかなり早い時期に持とうという、そういう努力をこれからしてくるんじゃないかという、大いに懸念される可能性についての指摘がありました。それは、現在韓国は北朝鮮の核攻撃、核脅威に対しましては、いわゆる Q チェーンと呼ばれる戦略を取っております。それは、北朝鮮からの核攻撃の動き、兆候があった場合には、それを韓国の武装兵力で先制攻撃を行って、その核兵器を脅威を潰すということでありますが、でそれが、全てうまくいかない場合には、ミサイル防衛を発動して北朝鮮の核を防止するという、そういう戦略でありますが、これを北朝鮮側から見た場合には、韓国の圧倒的な通常兵力の、能力というものを考えると、やはり第二次、セカンドストライク、二次的な核攻撃の能力も持たなければいけない。相当多くの核兵器を持っていないと、韓国の攻撃で、対抗できないかもしれないと考える可能性を、韓国の専門家の人たちの中には指摆する人たちがおりまして、そうなりますと北朝鮮は少なくとも50発あるいは100発の核兵器が必要になるのではないか、それをできるだけ早く50発ないし100発の核兵器、核弾頭を手にできるように、北朝鮮は今後核兵器開発に力を入れてくるかもしれないという、極めて懸念される まあ、選択肢可能性についても韓国側から指摘がありました。私はただその2つの可能性だけではもちろんなくてですね、まあ、もう一つ重要な可能性としては北朝鮮が核開発を今後抑制する自制するということが当然考えられる、まあ、それはここまでの開発してきた能力で、まあ、一定の脅威というものは、まあ、アメリカに対しても与えられるようになりましたし、少なくとも国内に向けては十分な抑止力を持ったといって安心させられることができた。で、2つ目に大きな問題は北朝鮮が核兵器能力を向上させていくということを前提にしますと、経済協力という側面で国際社会から協力を得ることはできなくなるという、まあ、これは非常に明確だと思いますが、北朝鮮にとってみますとかなり大きな問題になるだろうと。今後経済建設、経済発展というのを当然北朝鮮は目指さなきゃいけないわけでありますが、まあ、そのためには国際社会の協力支援が不可欠でありますし、まあ、その国際社会から協力を得るためには核兵器開発を少なくとも抑制する、将来的には放棄するという方向に動かない限り国際社会から協力支援が得られることは全く考えられないわけでありまして、まあ、当然そのことは北朝鮮の指導部も認識していると考えられるのではないか、まあ、だとしますと北朝鮮が今後核兵器開発は自制していくという、まあ、その選択肢もあるというふうに私は考えておりますので、まあ、そういう議論も韓国の専門家との間ではいたしました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案の中から久米豊さんの事案についてお伝えします。久米豊さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。東京都に住んでいた久米さんは1977年9月19日石川県宇出海岸において北朝鮮工作員キム・セホと在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時52歳でした。その後の日本政府の捜査により協力者である在日朝鮮人が逮捕され拉致を自供しました。これに対し北朝鮮側は久米さんは北朝鮮に入っていないと回答しています。しかし逮捕された在日朝鮮人の供述などからこの人物が北朝鮮からの指示を受けて久米さんを海岸まで連れ出し北朝鮮工作員に引き渡したことが判明しています。日本の捜査当局は2003年1月に主犯格のキム・セホに対する逮捕状を得て国際手配するとともに政府として北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。また日本政府は久米さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち安全確保と即時帰国真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、久米豊さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージです。このメッセージは2016年2月21日に収録したものです。松木薫さんは1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それではお聞きください。
薫兄ちゃん、信弘です。再びメッセージの収録の季節になってしまいました。また1年経ってしまったのだなと嫌顔にも痛感させられます。私も歯がゆい思いをしていますが、北朝鮮で待っている兄ちゃんはじめ、日本への帰国を待ち焦がれている被害者の皆さんはきっとやきもきしていることだろうと思います。兄ちゃんたちと再会できる日が近づいたかなと思ったのもつかの間、またしてもかの国は期待を裏切ってくれました。かの国で生活している兄ちゃんたちが、一番わかっているのかもしれませんね。しかし何度裏切られようが私たちは諦めません。兄ちゃんも今少しこらえてください。兄ちゃん、一番会いたい人は誰ですか？両親ですか？姉ちゃんたちですか？それとも何か約束していた人がいますか？みな兄ちゃんの無事な帰国を願っています。時間の経過は都合のいいように立ち止まってくれません。何もかもスペインに旅立つ前と同じようにはいきません。それでも兄ちゃんには無事に帰ってきてほしいと切に望んでいます。かの国の暮らしぶりは東方では十分に推し量ることはできませんが、日本政府も先に帰国している皆さんたちから意見も聞きながら、少しでも帰国後の生活をサポートすべく様々な施策を考えてくれています。ただ待つのでは物足りないでしょうから、帰国してからやりたいことなどを思い浮かべてください。夢色ではありませんが、私も全力でサポートします。昨年11月に石岡徹さんのお兄さんと久しぶりに再会しました。徹さんと話す機会があったら、元気に帰りを待っていらっしゃることも伝えてあげてください。来年こそは一方通行のメッセージではなく、いや、一方通行のメッセージでもいいから兄ちゃんの声が聞きたい、切に願っています。低血糖のようですみませんが、くれぐれも体を大事にしてください。無事に帰国できるよう日本政府にもしっかりと今後もお願いし続けます。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのはミュージックボランティアの浦田剛さんが作詞作曲した薫の約束です。この曲は松木薫さんのお姉さんである斉藤文夫さんが、松木薫さんの一曲がないということで浦田剛さんに依頼して制作したものだそうです。それではお聴きください。
実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
浦田剛で薫の約束をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、
北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時からは周波数 9800kHz、 夜12時30分からは周波数 9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。